とくとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もハガキたくさんいただいてますよ。まずは上等からですね、池田翔一さん。日常の健康法をいろいろと教えられました。粕漬けの話楽しく聞きました。昔毎日母が作っていて食べていたこと、当時は食材豊富でないのにかなり栄養分を取り入れたかと思い出しました。他にも生活に役立つ知識を得ることができて喜んでいます。これから毎日心待ちにして聞きます、というふうにね、嬉しいおはがきいただきました、はい。そして続いて奈良県大和高田市から岡村由紀子さんです。朝起きている時とか夜中トイレに立つ時、左の足の裏と足首が痛み少しの間歩けません。病院でレントゲンを取ってもらいましたが異常なしで、湿布ももらって帰りましたがあまり良くなりません、ということでね、ちょっと心配ですよね、そしてそして京都市伏見区からぎっくり腰のボアコンストリクターさんです。暑いからといって冷たいものばっかり飲むとダメだと分かった、血流が悪くなると。その通りですね、はい、はい。他にも堺市西区から川上美代子さん、旭区から長光正明さん、他にもたくさんいただいています。いつもはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございま す, います、
ね。
ま
あ、これからね、まあ、どんどん暑くなるからね、はい、冷たいもの欲しがるけどね、
そう、喉越しはいいんですけどね、
でも私家でもね、あのいつも常温ですしね、飲み水なんかはね、
はい、はい、
まあ、だから冷たい飲み物と冷たい女性大嫌いですからね、はい、
ね、
それとね、その足が 痛むね、はい、これねやっぱり冷えからも来るんですよね。でおそらくね測定筋膜炎っていう症状じゃないかなと思うんだけど、
測定、
でね、これ様々な病名症状あるけどね、検査しても分かんないわけでしょ、
はい、
で原因は血液の汚れ、血液の循環不良、
はい、
体内酸素不足なんですよ。で筋肉が酸素が少ないとやっぱり緊張する、でね、ふくらはぎからね足の裏まで、まあ、こうマッサージするだけでも少し緩和になるし、あとまあ年齢書いてないから分かんないけど、年とともにね血液の量と毛細血管減っていくんですよ、だからその、一番はまあミネラル不足なんですね、ですから十分ミネラルが吸収できる、腸内環境を作っていくことと、あと不足しているミネラルをまあ補う、まあ、これが大事なんですね、
しっかり栄養を取っていかないとダメですね、
でね、まあ、ミネラルはね主にまあ十二指腸で吸収されるっていうふうに言われてるんですよね、でただね、あの腸の中の酪酸菌っていう菌がいるんですけど、これによってキレート化すれば他の部位でも吸収されると思われます、
ちょっと難しい言葉が出てきました、キレート化っていうのが、
まあ、だから要するにミネラルを分離するわけよね、だから植物が、ね、土壌菌の働きによってミネラル吸収できるのとよく似てんだよね、で酪酸菌はね補充しないといけないんで、だからぬか漬けなんかはねもう毎日食べてほしいんですよ。
あ、そうですね、昔の人は本当毎日食べてたのに、はい、まあ、特に今うちの子なんかもそうなんですけど、若い子なかなかね食べてくれなかったりするんで、
だからまあそうですね、あの酪酸菌は来月ねいろいろお話しますから、
はい、
であとねやっぱり十二指腸の働きを活発にすること大事なんですね。
十二指腸、
はい、これやっぱりまあね乳酸菌、
乳酸菌生産物質、
これおすすめですよね、
はい。
でまあミネラルね、先週もカルシウムの話しましたけど、もうさまざまな働きしてるんですよね、
はい、
でおそらくね3時間ぐらい喋らないと、一通りのミネラルの説明できないんで、
そうですよね、ミネラルって一口で言ってもだってカルシウムもあれば鉄分もあり、いろいろありますもんね、
でまあカルシウムね、まあ、これでまあ、体を維持するのに必要な、ね、ミネラルで、まあ、血小板を、ね、凝固させる働きとか、まあ、骨粗しょう症の予防とか、あと、ね、脂肪吸収を、ね、阻害して、ね、まあ、ダイエット効果もあるんですね。
あ、ダイエットにカルシウムは必須なんですね。
でダイエット中は食事制限でカルシウムが不足しちゃうから悪循環になるし、あとね筋肉細胞 にとってね潤滑みたいな働きをするわけよね。で筋肉の働きよくするんですよ、
はい、
だからその筋肉の痛み、足の痛みとか、これもカルシウムが、ね、不足してる可能性もありますよね。で不足するとね、要するに筋肉が痙攣を起こす、
はい、
ね、まあ、足いうことあるわけよね。
足がつったりとかすることは、そうそうそう、やっぱりこういうのも影響するんですかね。
まあ、それからね神経の伝達機能とかね、興奮の抑制とかそういった役割も持ってるから、これ精神状態も安定しますよね。
精神面にも影響するんですね、は
い、それとね高血圧、これね塩分の過剰摂取が原因とも言われる、ね、場合もありますけど、実はねこれカルシウムが不足するとね高血圧にもなるんですよ。
あ、そうなんですか。カルシウムの影響もあるんですか。
あります。で不足すると、うん、甲状腺ホルモンなんかが働き出して、心臓とかね血管の収縮をね、まあ、助長することで血圧が上がるんですよ。
はあ。
でその他ね胃がんとか大腸がん、肝臓がんとか、このね細胞にあのカルシウムを加える実験をしてがんの治療にカルシウムが役立つ可能性があることも細胞レベルの実験ではね確認されてるんだよね。で、まあ、欠乏症と、まあ、過剰症があるんだけど、で不足したらその骨とか歯のね、まあ、なんかあと成長不良とか、まあ、骨粗鬆症、それからね脳神経とかね、あの腎細胞の組織の、ね、まあ、機能をこう低下させる、ね、それからね神経が過敏になるとね精神面にまあ当然支障をきたしますし、で吸収高めるためにねマグネシウムも一緒に取った方がいいんですよね。
あ、カルシウムだけじゃなくてマグネシウムも、
はい、はい、でまあこの上限摂取っていろいろ言われるんだけどね、でやっぱり取りすぎると弊害があるんですね。
足りなくてもあかんし取りすぎてもダメ、
であと大事なマグネシウム、これ偏頭痛対策のミネラルなんですよね。
偏頭痛困ってる方多いですけど、これ偏頭痛対策にマグネシウムがいいんですか。
そうでね、まあ、慢性疾患のね偏頭痛の予防、これマグネシウムやっぱ効果あると言われてるし、それからね中性脂肪とかね、血圧の安定なんかの働きもするんですよ。それと生活習慣病のまあ予防にも役立つんですね、それから、まあ、現代人不足がちな亜鉛、これまあ味覚のね正常を保つ働き、あとね女性ホルモンのね正常作用、
あら女性には大事なことですね、それ
コラーゲンの生成、ね、あとねあの鉄をあの血液作るのもね亜鉛が働いてるんですね。
ほ
ー。であとまあ鉄、これまあ今不足してるって一番これ言われますけど、赤血球の、ねまあ、ヘモグロビンを形成するのに必要ですし、まあ、不足するとまあ貧血の原因、で成人女性のね、まあ、今5人に1人はね鉄分不足の貧血なんですよ。
あら5人に1人
で、あとね脳内ホルモンのセロトニン、ドーパミン、メラトニンも鉄がないと、まあ、できないんですね。
これ鉄分大事なんですね。
あと体温上昇、それから筋肉運動のエネルギー源、で特にあの細胞内の、まあ、ミトコンドリアがね ATP 生産、まあ、エネルギー生産に必要なんですね。それから活性酸素の除去、それから免疫機能ね、まあ、リンパ球とか好中球の働きの維持、それとか髪の毛とかね爪、ケラチンっていうタンパクでできてるけど、鉄がないと形成しないよね。
はあ、いろんなところに必要なんです ね、
もうカルシウム、マグネシウム、鉄もう絶対的に不足してるよね、
現代人が足りないミネラル、三大ミネラルですね。
でこの前東京出張行ったついでに、あのビオネとかいろいろ置いている、まあ、あるデパートの売り場寄ったんですよ、で売り場のねスタッフ5人みんな血色悪いし、
あら
みんな低血圧で、
売っている店員の人たちが、
でみんな体調悪いのよ。
あら
で、まあ、説明してあげて、全員ビオネと海藻マラタイ買いました
売り場のスタッフがまず理解してなかったらダメですもん、
でメーカーさん言えないけど、そのスタッフの中にあるね酵素のメーカーさんの社員がいて、その人も買って帰った。
あら
、ね、であとねセレン、まあ、セレニウムね、これ体内のね余分な活性酸素がね働かないように、まあ、除去する働きとか、あとクロム、まあ、正常な糖代謝、脂質代謝を、まあ、維持するために重要なミネラルで、特に、ね、血糖値の調整に対する作用があるんですね。それからあと、まあ、硫黄、これ、まあ、皮膚とか、ね、髪などの健康を保つ働きがあるんですね。
はあ、硫黄なんかも必要なんですね。
だって硫黄含んでる食品多いよ、あとね水銀とかヒ素なんかの有害ミネラルの蓄積の防止、細菌感染の抵抗力の向上なんかもあるね。それからあと、まあ、ビタミン B 群とともにねあのやっぱり脂質代謝にも作用するんですよね。
そういうとこにも働いてるんですか。
であと、まあ、銅、ね、
銅、
これ快適な睡眠のために必要なんですね。
睡眠ですか。銅が睡眠と関係がある。
そう、
それはちょっとびっくりですね。
銅はね昆虫に多いから昆虫食べたらいいよね。
ええー、 虫ですか、うん、うち山ほどクワガタやカボトや飼ってますけど、うん、それはよく食べへんな。
血液の違い ね、 、はい、ね人間とかね動物は切ったら赤い血が出るでしょ、
うん、あそうですね、うん、
昆虫とかねイカとかタコ赤い血液出ないですよ、はい、あとあ、うん、サザエとかアワビとか貝も
あ確かに出ない、
う
ん
うん、カニもエビも、うんうんね、血液違うの。ほうで人間は要するにヘモグロビン鉄が核になって、うんね、それが酸素を運ぶわけよね、
はい、
であのイカタコ、はい、昆虫、うんね、これヘモシアニン
ヘモシアニン
ヘモシアニン
ヘモシアニン、
うん、これ銅が核になってできてるんですよ。
ほうということは、まあ、虫はちょっとあれですけどイカとかには含まれてるんですね。食べねえとそっち食べていいですか。
腐りやすいやつはね、まあ、銅が血液なんですね。
はあ、
そうですね。これでもね、うん、もうだいぶ前のね私学の女子中学校、はい、受験問題にヘモシアニン出てましたよ。
そうなんですか。
私もびっくりしましたけどね。
いや私の時にはならへんかったな、
うん、まあその他ねあとまあ、うんね、今日全部話しきれないけど、まあ、コバルト
、うん、
これバイオリズムの正常化に必要 で、うん、で海外でねコバルトの不足によってね羊とか牛が貧血とかね、うん、筋萎縮でどんどん死んだっていうことがあるんですね。
はあ、そんなことも、うん、
それとかあとまあモリブデン、
う
んでまあ、老廃物のまあ尿酸の代謝に必要なんですね。で肝臓とかね膵臓で肝臓腎臓でね有害物質を分解する酵素の働きをサポートするんですよ。またね鉄の働きもね促す酵素の主成分なんですね。血液に関係するんですよ、ねまあ、その他ねもう、まあ、マンガン、ねうんうんまあ、疲労の蓄積を防いだりとか、
はい
ね、もうあと愛情ミネラルって言われてるんですね。
愛情ミネラルマンガンが、
うん、そうそう優しくなるのね、うん、でこれ全部摂取しようと思ったら、ね、ママカルと、うんね、あと海藻物語、はいまあ、食べとけば、まあ、鬼に金棒じゃないかなと思うんですよね。
ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。風化錦貝の化石から生まれたママカル1500万年、お料理やご飯を炊くときに入れていただくアイリスのママカル彩流を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで、必ず電話番号も明記してくださいね。またご意見やご感想もお寄せください。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん笑顔で元気、お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組はアイリス株式会社と株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。しますー。